さあ、そしてですね、この施設なんですが、後ほど案内していただきたいと思うんですが、まずは全体の特徴を教えていただけますか。敷地の広さはどれぐらいなんでしょうか。
敷地の広さはですね、今見渡してキャンプができる場所が、はい、3000坪ぐらいですかね、うん、で川 の, 向こうだったり、またちょっと離れたところも借りている部分がありますので、はい、実際はもう少し広いかもしれないですけれども、
管理棟がまあ道路の方からずっと上がってきて、ある意味で今一番上のところ、はい、そしてその上のところにまたちょっと、まあ、横でしょうかね、池が先ほどお話ありました、ね、元の釣り堀の池みたいなのがあって、はい、で、管理棟から下に下るように、まあ、いろんなサイトがあるというような感じですかね。
そうですね、
はい、そのサイトの種類と特徴なんかはどんな感じになってますでしょうか。
サイトがですね、全部で20サイト、はい、今現在あるんですけれども、そのうちの2つが柵が備え付けてありまして、はい、中でワンちゃんが自由に走られるようなドッグランサイトが2つ、
はい、
であとの残りの18サイトが、通常 の, サイトになってます。
それぞれのサイトのおおよその広さっていうのは大体どれぐらいになってらっしゃるんでしょうか。
まちまちなんですけれども、はい、60平米から、うん、100平米ぐらいですね。
割とじゃあゆったりとした感じという感じですね。
そうですね、車止めても。今のテントって結構大きいテントが多いかと思いますので、はい、まあ、なるべく広く作った感じですね。
はい、水回り等はいかがなってるでしょうか。
はい、今ですね、炊事場が今まで1箇所だったんですけれども、去年の年末にもともと釣り堀の時に使っていた炊事場をちょっと改装をして、1つ増えたので2箇所ですね。新しく作った炊事場では、お湯も使えるように、
うん、はい、トイレ関係はどうですか。
はい、トイレについても昨年の年末12月できたばかりなんですけれども、もともとあったコテージを改装してトイレを作りまして、で中がですね、ウォシュレット付き暖房便座で、足元にも暖房を置かせていただいて、まあ、寒い地域なので暖かく使っていただくようにしています。
やはりこの辺りっていうのはちょっとなんて言うんでしょう、甲府盆地から比べると寒いと言いますか。
そう、
標高ちょっと高くなりますよね。
そうですね、標高が1050メーターぐらいになりますので、はい、先日も
2月の雪ですね、
そうですね、大雪の時にも30センチほど積もったりですね、
はい、
うん、今年の最低気温がマイナス14度でした。
ということは、あえてこういう時に冬キャンプ、もう雪が降ってたまらないなんていう方にとっては、またそれもよろしい感じです、
ね、そうですね、雪30センチ積もった時に、
はい、
クローズをしようかと思いまして、
はい、
皆さんに連絡をしたんですけれども、行きますっていう方が半分以上いらして
、はい
はい、で結局そうですね、7組ぐらい来て雪の中に雪中キャンプをしてましたんで、
はいはい、なるほど、はい、夜なんかもう星空は綺麗そうですよね。
周りに光がないので、うん、星空は本当に綺麗に見えますね。で去年大牛座流星群の時ですかね、はい、僕も明け方まで外で星を見てたんですけれども、流れ星が50個ぐらい流れるのを、
うん、
見れたりだとかで、まあ、イベントとして星空鑑賞会みたいなことも、うん、はい、何回かやってますんで、はい、来ていただいた時には星空を見ていただけたらいいなっていうふうに思います。
その他の何か楽しみ方っていうのはこちらの方でありますか。
そうですね、この受付棟の奥のところに、
はい、
ちょっと段差がありましたので、そこを改装してステージみたいな形で作った場所があってですね、うん、そこで音楽のライブを過去2回ほど、
はい
はい、させていただいたりだとか、ちょっと広くなっている広場もありますので、僕の妻がヨガの講師をしておりまして、はい、去年ですかね、ヨガを開催させていただいたりとか、はい、音楽のライブについては、僕もともとフェスとか音楽ライブに行くのが好き だったんですけど、
はい、
キャンプ場始めてもう土曜日に遊びに行くってことは
できなくなります
よね。できないので、行けないんならやるしかないかなっていう感じで、
はい、
できれば毎年音楽のライブはやっていきたいなっていうふうに思ってます。
まあ、牧岡というこのキャンプ場がある牧岡という場所は、まあ我々の業界的には林兄弟がいますしね。
そうですね、はい、
いろんな山梨の出身のアーティストの方も本当にたくさんいらっしゃるから、またそういう方々も集まっていろんなものができれば楽しいかもしれませんね。
はい、いろいろと楽しいことを、まあ、少しずつですけれども考えながらやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。
はい、そしてですね、この周辺で、ね、楽しめるおすすめのアクティビティとか、それから例えば温泉なんかはいかがでしょうか。
はい、キャンプ場から5分ほど車でなんですけれども、下ったところに堤川温泉という市営の温泉がありまして、はい、今のところまだシャワーがキャンプ場内にはないので、皆さん泊まられた際にはそちらを利用していただいたりだとか、まあ、近隣にもたくさん温泉ありますので、はい、そちらに行っていただいたりとかはしています。で、市営の堤川温泉については受付の際に割引券もありますので、
はい
はい、皆さんにお渡ししているような感じですね。
ちょっとひらびた感じで堤川温泉いいですよね。
そうですね、
はい、でもうちょっと下の方に降りていくと花影の湯があったりだとか、はい、その他にもちょっと上の方に上がるとまた信玄公の隠しの、まあ、いろいろあったりもしますし、
はい、
ある意味では選び放題ですね。
行ききれないぐらいだと思います。リピートしてくれる方については、せっかく山梨に来た際に、
はい、
まあ、いろんな温泉を楽しんでいただきたいなと思ってるので、はい、
あとはこの牧岡の地というのはもう本当にブドウの巨峰で有名ですが、
そうです
ね、シーズンになりますとやっぱりこう巨峰狩りといいますか、ああいうものもどっかでお求めになってきてキャンプ場で食べるなんて方も多いんでしょうかね。
そうですね、ブドウだったり桃を購入されてからここに来たりだとか、
はい、
あとは、まあ、ほうとうだとか、
うん、
はい、馬刺しだとか買って来られて山梨の味覚を楽しみながら過ごしている方がいらっしゃいますね。
当然こうワイナリーも意外と近いところにもたくさんありますしね。
そうですね、まあ、県外の方は勝沼インター降りてから勝沼インター周辺にもたくさんワイナリーがありますし、はい、来ながらですね、いろんなワイナリーだったりを巡りながら来られる方もたくさんいらっしゃいます。
利用者の反応もお伺いしたいんですが、どういう方が一番こうご利用なさっていらっしゃいますか。
山梨県内の方も多く来ていただいてるんですけれども、はい、やっぱり中心は県外の方、首都圏、神奈川、東京、埼玉だったりとか、あと一番遠く山口県から車で十何時間かけて来ていただいたりだとか、京都だとか愛知だとか、
うん、年代的にはどういった方が多いですか。
35歳から55歳ぐらいが中心になってくるかなというふうに思いますね。
うん、ファミリー層というよりは、カップルさんとかソロとか。
そうですね、ソロの方も多いですし、はい、まあ、週末や連休の時はファミリーの方もいらっしゃって、はい、いますね。
四季折々の魅力についてもお伺いしたいんですが、
はい、
まず春はどんな感じでしょうか。
春はですね、キャンプ場の敷地ではないんですけれども、入り口に大きなしだれ桜がありまして、キャンプ場から出た通路から、県道の方から見ると、そのしだれ桜と富士山がちょうど重なる位置があって、とても綺麗に見ることができるかと思います。
はい、夏はいかがです
か。山梨って暑くて40度ぐらいになる日でも、ここ標高高いので去年の最高気温が31度ぐらい。僕も夜ここに泊まるときに、はい、一度も多分クーラー使ってないで締め切って寝れるぐらいなので、夏にキャンプされる方は涼しくていいのかなというふうに思いますね。
さあ、そして秋です。
360度山に囲まれているというか、
はい、
すぐ山の斜面が見える山肌がですね、結構いい色に紅葉をしますので、山の紅葉バックにテントをカメラで撮影されたりとか、はい、そういった楽しみもあるかと思います。
冬です。
そうですね、冬については先ほどもちょっとお話をさせていただいたようにかなり寒いので、それなりの装備がないと厳しいかなとは思うんですけれども、 ただ、まあ、寒い中で空気も凛として本当に綺麗な星空も見えますし、焚き火の暖かさだったりとかを感じて過ごしていただけるかなと思います。
はい、